就職サポートセミナー、日時9月4日木曜日、11日木曜日、10時から12時まで。なお1日のみの受講もできます。場所、障害学習センター3階学習室6。内容、再就職に向けての準備や面接のコツを学びます。講師、マザーズコーナー就職支援ナビゲーター、ハローワーク福岡南。対象、就職を希望する女性、定員20人。申し込み方法、電話、電子メールまたは市ホームページの申し込みフォームから。1、受講日。2、氏名。3、年齢。4、電話番号。5、託児の有無を連絡。なお、託児手話通訳あり。各回手話通訳は開催日の2週間前、託児は1週間前に申し込みください。申し込み問い合わせ先、人権政策男女共同参画課男女共同参画担当、電話918-1311、ID 番号36495。明るい選挙啓発ポスター作品を募集します。応募者全員に参加賞、入選者には商品を贈呈します。内容、明るい選挙を呼びかける内容を自由に表現。サイズ、四つ切り、八つ切り、画用紙。応募資格、市内の小中学校、高校に通う児童生徒。応募期限、9月5日金曜日必着。応募方法、作品の裏面の右下に1、学校名、2、学生、3、氏名、振り仮名を明記し、学校を通じて応募してください。なお、作品は市ホームページへの掲載や公共施設での展示を行います。その際、学校名、学年、氏名を掲載します。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、運動習慣促進事業、体力測定会、日時8月19日火曜日、9時30分から15時30分まで。場所、カミーリア2階トレーニング健康測定室。内容、1、測定項目、体成分測定、骨密度測定、全身持久力など60分程度。2、結果説明。3、運動体験。なお、2と3は別日に実施。対象、18歳以上の人。定員、先着16人。持参物、運動しやすい服装、室内シューズ、タオル、飲み物。初めての運動シリーズ、ピラティス体験会。日時8月23日土曜日、10時から11時。内容、呼吸に合わせて体を動かして姿勢や身体機能の改善を目指します。フットケア体験会、日時9月20日土曜日、10時から11時まで。内容、足の指を正しく動かすこと、足の裏の機能を正すことで歩行や姿勢の改善につながります。いずれも場所、カミーリア1階多目的ホール。対象、18歳以上の人。定員、おのおの先着26人。持参物、タオル、飲み物、室内シューズ。申し込み期間、8月5日火曜日9時から。申し込み方法、電話にて、1、氏名、2、電話番号、 3. 紙入りや運動施設利用の有無を連絡。申し込み問い合わせ先、トレーニング健康測定室、電話 920-8070。 ペタンク大会出場者募集、日時9月28日日曜日、9時開会、8時30分受付、場所筑紫運動広場。対象市民、市内在勤在学の人によるチーム、1チーム3人から4人、定員先着64チーム、料金1チーム300円、当日支払い。申し込み方法、電話、ファックスまたは電子メールで、1チーム代表者、出場者の氏名、2、住所、3、電話番号、4、年齢、学年、5、チーム名を連絡。締め切り8月19日火曜日まで。 ID 番号29633。申し込み問い合わせ先、文化スポーツ振興課スポーツ企画担当、電話 925-4802、 ファックス 923-0416。 市営住宅の入居者募集。募集住宅、大和座山江2849番地の1、小川住宅。募集戸数、階数、間取り広さ、築年数の順に読みます。1、2戸、1階、2LDK、 53.03 平方メートル、築32年。2、1戸、1階、3LDK、63.13 平方メートル、築30年。家賃1万5000円から3万6200円。なお、募集戸数は入居者、退去の状況などにより変動することがあります。申し込み受付期間、8月1日金曜日から29日金曜まで。入居申し込み資格、市民または市内に勤務する人、収入基準に合う人、なおその他複数の条件があります。詳細は申し込み案内をご確認ください。申し込み案内配布場所、関西課、なお市ホームページにも掲載しています。 ID 番号12203。申し込み問い合わせ先、関西課。軽量モニターを募集します。福岡県軽量検定所により、軽量思想の復旧啓発のために軽量モニターが行われます。モニターの人には、モニター期間中に普段の買い物で購入した商品をはかりで計量し、その結果を記録してもらいます。記録は福岡県計量検定所が適正な計量の実地を促すために活用します。対象、次の1から4のすべてを満たす人。1、18歳以上の市民。2、食料品を日常的に購入し計量と記録ができる人。3、計量モニターとして誠意を持って従事できる人。4、事前説明会及び報告会に出席可能な人。モニター期間、9月12日金曜日から10月11日土曜日。謝礼金9000円、報告会後に支払い。著しく調査件数が少ない場合は減額される場合があります。事前説明会、報告会へ出席する際の交通費の支給はありません。申し込み方法、電話または窓口にて申し込み。定員30人、応募多数の場合は抽選。締め切り8月22日金曜まで。決定の通知、福岡県計量検定所から9月3日水曜までに通知します。 事前説明会、日時9月11日木曜日13時30分から15時30分まで、報告会、日時11月27日木曜日13時30分から15時まで、共通、場所、障害学習センター3階学習室5、申し込み問い合わせ先、危機管理課、環境課からのお知らせ、お盆のお供え物は川に流さないでください。精霊流しによるお濁を防ぐため、お供え物は通常のゴミ収集に出すか、次の斎場に持ち込んでください。可燃物のみ受け付けます。日時8月15日金曜日、 JA 筑紫安らぎ会館二日市斎場、16時から20時、セレモニー筑紫17時から20時、全校会館筑紫会場、全校美しが丘会場、17時から20時。遺骨の移動には許可が必要です。市内の墓地や納骨堂などに埋蔵収蔵されている遺骨を他の墓地などに移す場合や、土葬されていた遺体を火葬する場合は改装許可証が必要です。なお、市外から市内に遺骨を移す場合は現墓地がある自治体の許可が必要です。詳細はお問い合わせください。ゴミ収集、クリーンヒル放満の休み、ゴミ収集の休み、8月13日水曜日から8月16日土曜日、クリーンヒル放満の休み、8月13日水曜日から8月15日金曜日。問い合わせ先、環境課。これで市役所からのお知らせを終わります。図書館クラブ、もっと軽やかに生きるための60歳でリセットすべき100のこと、和田秀樹著、長岡書店。多くの人が人生の節目にあたるであろう60歳、これまで我慢して続けてきた人間関係や仕事、お金の心配や将来の不安など、かれこれ半世紀以上もの間、たくさんのしがらみにとらわれて生きてきたことでしょう。人生100年時代と言われている今、残りの人生もこのまま同じように送るのではなく、無理をしない、我慢をしない、最後まで心豊かに過ごせるように身軽に生きていきませんか。その他新刊、推し活英語フレーズ大全、小川梨沙著、夏目社。明日が変わる睡眠の科学大全、林優監修、夏目社。カラー使い和楽器の世界、西川光平著、川出書房新社。大人のためのお話し会、物語の小部屋、大人を対象にしたお話し会です。大人でも楽しめる絵本の読み聞かせやストーリーテリングを行います。日時9月6日土曜日18時から18時45分、対象中学生以上、読み手金の鈴お話ブランコ、定員先着20人程度、申し込み期間8月20日水曜日10時から定員になり次第終了。申し込み方法、図書館カウンターまたは電話、電子申請。申し込み問い合わせ先、文化スポーツ振興課、電話 928-4943。 初めての読み聞かせボランティア講座、図書館や地域で子どもたちに本や物語の楽しさを伝える読み聞かせを学んでみませんか。ボランティア活動に興味がある初心者を対象とした講座を開講します。日時1、 8月30日土曜日に10月4日土曜日14時から16時、場所市民図書館集会室、講師太宰府お話し会代表八尋理恵さん、同館員中村優子さん、むくむく。内容1、お話し会の観覧、読み聞かせの基礎知識、2、読み聞かせの実践、定員15人程度、両日とも参加できる人に限定。申し込み期間8月6日水曜日11時、定員になり次第締め切り。申し込み方法、図書館カウンターまたは電話、電子申請。申し込み問い合わせ先、文化スポーツ振興課、電話 928-4943。 マイナンバーカードが図書館利用カードとして利用できます。マイナンバーカードを図書館利用カードとして利用することができます。利用するには利用登録の手続きを図書館で行う必要があります。詳細は図書館ホームページをご覧いただくか、図書館職員にお尋ねください。移動図書館社つくしんぼ号巡回表、8月1日から8月29日分の表があります。詳しくは市民図書館へお問い合わせください。市民図書館の休館日は4日月曜日、18日月曜日、25日月曜日、27日水曜日です。図書館クラブに関するお問い合わせは市民図書館電話 928-4343 にお願いします。これで図書館クラブを終わります。コミュニティの力、地域コミュニティの活動を紹介します。本市では共助社会づくりに向けて地域コミュニティによるまちづくりを推進しています。今回はコミュニティ運営協議会主催で行われたモルック大会の様子をご紹介します。筑紫南コミュニティ運営協議会、日時6月8日日曜日、場所筑紫東小学校グラウンド。大人から子どもまで約200人が集まり、合計36チームが参加して開催されました。子どもたちが一生懸命にモルックを投げる姿にはたくさんの応援の声が上がり、大変盛り上がりました。失敗してもお互いを励まし合う姿があり、勝ち負けを超えた絆が生まれている様子が微笑ましかったです。二日市東コミュニティ運営協議会、日時6月29日日曜日、場所二日市東小学校グラウンド。3人1チームとして54人18チームが参加しました。参加者同士のコミュニケーションを促進し、楽しい思い出を共有することができた貴重な時間でした。大会を通じてモルックの魅力がさらに広がること、また地域の絆が深まることを期待します。モルックとはスキットルと呼ばれる点数の書かれた木製のピンをめがけて木製の棒モルックを投げ、合計得点が50点ちょうどになることを目指すスポーツです。下手投げが基本で、3、4人を目安としたチームで行うことから、子どもから大人まで男女問わずみんなで楽しむことができます。各コミュニティでは他にも様々なイベントを開催予定です。お住まいのコミュニティのホームページやチラシをご確認の上、ぜひご参加ください。問い合わせ先、コミュニティ推進課、みんなで支え合い、地域包括ケアシステム。地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるように支援する取り組みです。今回は4月1日から始まった住民主体による介護予防生活支援サービス事業費補助金について紹介します。 介護予防生活支援サービス事業とは、近年一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が増加傾向にあります。また日常生活において一人でできないことが増えてきたときに、誰かに手助けを求めたくても人間関係の希薄化により近所や知人に頼れる人が少なくなってきています。その対策として日常の困りごとを手助けする住民の支え合いによる介護予防生活支援を進めていく事業です。介護予防生活支援サービス事業費補助金、高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した暮らしを続けることを目的として、令和7年度より新規設立した制度で、日常的な買い物や暮らしの困りごとの手助けなどの生活支援に取り組む場合や、サロン活動などの介護予防の取り組みに加えて、生活支援に取り組む場合は経費の一部を補助します。補助対象、次のいずれかに該当するコミュニティ運営協議会や自治会、生活支援の取り組みだけを行う場合、生活支援の取り組みと一緒に介護予防の取り組みを行う場合、生活支援の取り組み例、掃除、洗濯、裁縫、ゴミ出し、買い物代行、買い物施設への移動支援、電球などの交換作業、庭の手入れなど、月ごとの利用者のうち65歳以上の高齢者が実人数5人以上必要、介護予防の取り組み例、ストレッチ、体操、脳トレーニング、レクレーション、合唱など、なお介護予防の取り組みだけでは補助金の対象になりません。生活支援の取り組みと一緒に実施することで補助金の対象になります。補助の金額、年額で6万円から48万円、月ごとの利用者数、取り組み回数によって変わります。なお、その他条件によっては、加算費や立ち上げ費などの補助金があります。自助、互助、共助、公助の図があります。1、自助、一人一人の取り組み、生きがいづくり、健康づくり、介護予防など。2、互助、近隣住民やボランティア、団体の助け合い、見守り、近所の助け合い、ボランティア活動、町内会、自治会の活動など。3、共助、医療制度や介護保険制度、医療保険サービスの提供、介護保険サービスの提供など。4、公助、社会福祉などの行政サービス、本制度に基づく支援、地域づくり支援、地域マネジメントなど、既存の活動やつながりを大切にしつつ、地域に関わるさまざまな人や団体ができる範囲で支え合う取り組みは、地域包括ケアシステムの取り組みです。市でもこのような取り組みが広がるように支援しています。問い合わせ先、高齢者支援課。